保険だよりヘルストピックス問い合わせ保険課保険係電話 585-2783 メール hoken@town.kunima.fukushima.jp インフルエンザ予防接種を受けましょう。高齢者インフルエンザ対象者1接種時65歳以上の方2接種時60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器などに慢性の重い障害があり身体障害者手帳1級に相当する方自己負担金費用助成額自己負担金1400円生活保護世帯は無料福島県立医科大学附属病院で接種する場合は異なります。持参物、健康保険証、実施医療機関、県内の実施医療機関で接種できます。助成期間、令和5年10月1日日曜から12月28日木曜。小児妊婦インフルエンザ、対象者1生後6ヶ月から18歳、高校3年生相当以下の方。2、妊婦。費用助成額、1人1000円。1回のみ。生活保護世帯は全額助成。自己負担金。医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額。持参物。母子健康手帳。健康保険証や医療費受給者証等の住所や年齢が確認できるもの。実施医療機関、福島市、伊達市、伊達郡の実施医療機関で接種できます。助成期間、令和5年10月1日日曜から12月28日木曜。9月は食生活改善普及運動と健康増進普及月間です。国見町の皆さん、食塩取りすぎてますよ。令和5年度特定健診結果から約9割の方が1日の食塩摂取基準量を超えていることが分かりました。1日あたりの食塩摂取量の目安、男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満。日本人の食事摂取基準、2020年版。香辛料の風味を生かす、減塩食品の活用、漬け醤油、かけ醤油の工夫、だしの味を生かす。減塩食品について、現在、減塩弁当やベーコン、ハム、だし、味噌など、様々な減塩食品が販売されています。これらの活用も工夫の一つです。健康キッズ。8月に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。5人のお子さんの写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会実施日11月15日水曜。時間午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保険課保険係、または藤田保育所。電話 585-2374 へ連絡。乳児健診。実施日11月30日木曜。受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場関越大文化センター第1話室。対象者3ヶ月時令和5年7月生まれ。9ヶ月時令和5年1月生まれ。持ち物母子健康手帳おむつなど。内容医師の診察、身体測定、 腸乳、利乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月児検診。実施日11月16日木曜。受付時間午後1時30分から午後1時45分。会場森への町民センター。対象者令和2年2月14日から令和2年4月30日生まれ。持ち物母子健康手帳。内容医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。ももさぽ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保健課、保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から第22回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。今年の夏は猛暑になり、柳川では40度を記録しました。コロナ感染症が5類となって初めての夏ですが、皆さんはどのように過ごされているでしょうか。8月初旬には台風6号、7号が相次いで襲来して、今後が少し心配です。自然災害を完全に予測することはできませんので、必要な対策をしっかり準備しておきましょう。現在、コロナ感染者数は正確な発表がありませんが、推計では第8波を超えることはなさそうです。最近の死亡率は季節性インフルエンザと同程度との報告です。欧米ではパンデミック前の生活に戻っています。日本は世界一の高齢化社会であり、病院・高齢者施設ではマスク着用が進められますが、通常の生活では過剰な対策は必要ないでしょう。新しいコロナワクチン接種については、オミクロン株 XBB 対応追加ワクチン、従来とウイルスのタイプが違います、がすでに申請されています。政府は秋から冬にかけての接種を計画しています。詳細は国見町より連絡しますのでよろしくお願いします。コロナ感染症は徐々に落ち着いてきましたが、今後もある程度の流行は繰り返すでしょう。皆さんはコロナ感染症は心配ないとは考えないでいただきたいと思います。日本人は喉元すぎれば暑さを忘れる性癖がありますので、今回の貴重な経験を無駄にせず、感染症の動向には留意してください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話585-2676、ファックス585-2707、e-mail shogai@kunimi.fukushima.jp。 写真、夏休みのアルバム。説明。夏休みの行事の様子の写真が22枚掲載されています。8つのキャプションのもと、それぞれ2枚または3枚の組写真になっています。8つのキャプションを番号をつけて順に読みます。1、国見夏休み学習会。2、夏休み親子クッキング教室。3、少年仲間づくり教室、自然体験キャンプ。4、国見っ子わんぱく広場。5、夏休み親子工作講座。6、ゴミ拾い大作戦。7、短期スイミングスクール。8、ベーゼンドルファー特別指導会。写真終わり。図書館へ行こう。国見幼稚園預かり保育お話し会。第5回子ども司書活動。国見幼稚園預かり保育お話し会が8月18日に行われ、 58人の園児の前で読み聞かせや手遊び、パネルシアターを披露しました。緊張している様子の子ども司書たちでしたが、園児たちの元気な反応に勇気をもらい、楽しく活動することができ、園児たちからのアンコールの声に驚きつつも、最後までやり遂げました。園児と一緒に手遊びをする子ども司書の様子の写真が掲載されています。図書館見学ツアー第3回子ども司書講座図書館見学ツアーが8月4日に行われ、福島県立図書館や福島県展示図書館、福島市子どもライブラリーを訪問しました。福島県立図書館では図書館の役割についての学習や施設見学をしました。普段は入れない書庫の見学では本の多さや可動式書庫に驚き、マイクロフィルムを見せてもらうなどの貴重な体験をしました。福島県展示図書館では、視覚障害者の生活とはどのようなものなのか、点字の読み方や専用キットでの点字の打ち方を学びました。受講生たちは自分の名前を熱心に打ち、先生に確認してもらっていました。子どもライブラリーではお話し会を鑑賞しました。絵本の読み聞かせ、紙芝居に聞き入り、数遊びや手遊びでは楽しみながら参加していました。図書館見学の様子の写真と、点字の打ち方を学ぶ子どもたちの様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。二十歳の成人の集いを開催します。令和6年二十歳の成人の集いを、令和6年1月7日日曜に、観月台文化センターで開催します。対象は町内に住民票がある平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方です。実行委員会参加者の取りまとめ、案内状送付先の確認のための書類を郵送しますので返送してください。また、町外に転出された方で参加を希望する方は、氏名、住所、連絡先をご連絡ください。なお、町ホームページにも掲載しますのでご確認ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 585-2676。建設課からのお知らせ。1、住宅の耐震診断をしてみませんか？町では今年度も木造住宅耐震診断者派遣事業を行います。建築士が耐震診断を行い、耐震改修計画を策定します。合わせて耐震改修にかかる概算費用を算出します。対象、1、所有者、賃借者、購入予定者。2、昭和56年5月31日以前に工事に着手した戸建て住宅。昭和56年以降増築した建物は対象外。2、木造住宅耐震改修に関する費用の支援措置。耐震診断により耐震改修計画を策定した方が対象になります。支援内容。1、全面改修、建て替えは最大100万円の助成。2、簡易改修、部分改修は最大60万円の助成。なお、対象工事費用の2分の1が上限額となります。3、ブロック塀等の耐震改修除去事業。避難路に面したブロック塀等の除去、改修工事等の安全対策を実施する場合に、費用の一部を補助します。対象、1、避難路沿道に面し、地震等による倒壊の恐れのあるもの。すでに倒壊しているもの、取り壊したものは対象外。2、塀の高さが道路面から80センチメートル以上あるもの。補助金額。撤去・改修工事にかかる経費の3分の2。補助上限額10万円。4、屋根・台風。風に耐える耐風改修事業。 住宅の瓦葺き屋根に対し、全面吹き替え、屋根材を固定する改修を行う場合の改修費用の一部を補助します。対象、丸一、令和4年度福島県沖地震で被災し、罹災証明書がある方。丸二、瓦葺きの屋根全体を瓦の金欠方法の新基準により改修する、または金属屋根などに改修する方。補助金額、対象工事にかかる経費の 23%、補助上限額55万2000円。申し込み期限、1から4はすべて11月30日木曜までに建設課管理係へ申し込み。詳細については建設課へ相談ください。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により、各回とも定員になり次第受付を終了します。消費税のインボイス制度に関する説明会。日時、10月5日木曜。1、午前9時30分から午前11時。2、午後1時30分から午後3時まで。1は課税事業者の方向け。2は免税事業者の方向けで、説明内容は各回とも同じです。会場、福島税務署、福島市森合町 16-6、2階大会議室。申し込み先、福島税務署法人課税第1部門。電話、503-2417、直通。消費税のインボイス制度に関する登録要否相談会。日時、1、10月5日木曜、2、10月6日金曜。1は午前11時から正午、午後3時から午後4時まで。2は午前9時から午後4時まで開催。登録要否を検討される免税事業者の方が対象。1人当たり1時間程度。午前9時から午後3時の間で希望の時間帯をお知らせください。10月5日木曜は消費税のインボイス制度に関する説明会の参加者を優先的に受付します。会場、福島税務署、福島市森合町 16-6、2階大会議室。申し込み先、福島税務署個人課税部門。電話 534-3121 代表。音声ガイダンスに沿って2を選択してください。求職者支援訓練のご案内。ハローワーク福島では再就職へのステップアップとして職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方や休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース給付制度があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当。電話 534-4121。43シャープ。QR コードが掲載されています。重度心身障害者医療費助成受給者証の更新。重度心身障害者医療費助成の受給者は、9月に受給者証の更新手続きが必要です。該当者には個別に通知を送付していますので、送付のあった方は9月29日金曜まで、土日祝日は除く、に必要書類を提出してください。手続きをしない場合、10月以降の給付が受けられなくなりますのでご注意ください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 コミュニティ助成事業を募集します。一般社団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の設備、 防災力向上、地域文化への支援や地域の国際化の推進などの地域づくり等に対し助成を行っています。詳細につきましては問い合わせください。事業対象団体、町、町内会などのコミュニティ組織、実行委員会ほか、申請期限、令和5年9月29日金曜、問い合わせ先へ提出。問い合わせ、企画調整課総合政策係、電話 585-2217。 司法書士による青年貢献相談会、司法書士による青年貢献相談会を開催します。事前予約制。相談内容、高齢者・障害者に関わる法律問題、青年貢献、遺言・相続・登記等。日時、10月7日土曜、午後1時から午後4時10分。会場、福島県司法書士会館、福島市新浜町 6-28。 予約受付、フリーダイヤル 0120-81-5539。 平日午前10時から12時30分、午後1時30分から午後4時。問い合わせ、福島県司法書士会、電話 534-7502。 公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート福島支部。待っています。あなたの声を一人で悩まず伝えてほしい。9月は福島県の自殺対策強化月間です。日本における自殺者数は毎年約2万人おり、福島県でも約300人の人々が自殺で命を落としています。心や体の不調があれば一人で悩まず、周りや相談窓口にご相談ください。また、あなたの周りに、以前と比べ元気がない、いつもと様子が違う、など気になる方はいませんか？心や体の不調に気づき、必要な支援へのつなぎが一人の尊い命を守ることにつながります。相談機関、相談窓口、連絡先、相談受付時間の順に読みます。心の健康相談ダイヤル。電話 0570-064-556。 月曜から金曜、午前9時から午後5時。祝休日、年末年始を除く。福島命の電話。電話 536-4343。 毎日午前10時から午後10時。毎月第3土曜日は午後10時から翌日午前10時。電話 0120-738-556。 毎月10日午前8時から翌日午前8時。岩手・宮城・福島専用寄り添いホットライン。電話 0120-279-226。 24時間365日。県精神保健福祉センター。電話 535-3556。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。祝休日、年末年始を除く。県北保健福祉事務所。電話 534-4300。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。祝休日、年末年始を除く。町福祉課社会福祉係。電話 585-2793。 月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。祝休日、年末年始を除く。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年8月末、定住促進住宅2部屋、子育て住宅、滝山団地、板橋南団地、空室なし。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 今月の納期限は10月2日月曜。 徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第3期問い合わせ税務課課税係電話 585-2778 税務課収納係電話 585-2780 国民健康保険税普通徴収第3期後期高齢者医療保険料普通徴収第2期問い合わせ保険課国保係電話 585-2785 介護保険料普通徴収第3期問い合わせ福祉課長寿介護係電話 585-2125 振替口座の預貯金残高を前日までに確認してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。QR コードが印刷されている納付書は、地方税お支払いサイトから電子納付が可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話、585-2113 までご連絡ください。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45mm×横174mm。1回12,000円、半枠、縦45mm×横84mm、1回6,000円、ホームページ、一枠、トップページ下段、月6,000円、問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。道の駅国見厚かしの里、オータムセール開催中。国見秋のフルーツフェア。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
10月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、日曜、医療法人長江クリニック、伊達市保原町中村町 30-1、電話 575-1118、8日、日曜、蜜蜂痛みと眠りのクリニック、伊達市宮前 29-1、電話 572-5328、9日、祝日、北福島医療センター、伊達市箱崎東 23-1 電話 551-0551 15日日曜社会医療法人保原クリニック伊達市保原町大泉小作愛 15-1 電話 574-2522 22日日曜医療法人森医院伊達市柳川町希望が丘24電話 577-7780 29日日曜遠藤内科医院伊達郡郡町陣屋 1-6 電話 582-6788 休日救急歯科診療日曜祝日受付時間午前9時から午後4時30分まで場所福島市保健福祉センター福島市森合町10番1号当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口7月21日から8月20日受付分当庁窓口で受付した方で庁内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。村木美希夫さん、79歳、大阪。安倍陽子さん、86歳、国見の里。 瀬戸彩子さん86歳国見の里、畑博之さん66歳元町、阿部美奈子さん92歳大町南、佐藤久子さん96歳大田川、斉藤正義さん82歳石本田北、高橋哲夫さん94歳町東。掲載を希望されない方は届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和5年7月31日現在、住民基本台帳人口、人口8263人マイナス9、男3981人マイナス7、女4282人マイナス2、世帯3382世帯マイナス2。9月国見カレンダー。9月8日金曜、広報国見9月号発行。生き生きサロン第8第9午後1時30分から、寒月大カレッジ研修旅行家庭教育講演会。9日土曜、国見っ子わんぱく広場、体を使ったゲーム防災訓練大枝地区。10日日曜、市町村対抗福島県軟式野球大会、10月1日まで防災訓練大枝地区を除く。11日月曜、生き生きサロン泉田市も午前10時から。12日火曜、子ども移動図書館1年生。13日水曜、生き生きサロン第3午後1時30分から、生き生き子育てクラブ農業委員会午後1時30分から。14日木曜、生き生きサロン藤田午後1時30分から、心配事相談午前9時から正午。1歳6ヶ月児健診、戸籍係窓口延長午後7時まで。15日金曜、生き生きサロン大木戸午後1時30分から。18日月曜、敬老の日。19日火曜、生き生きサロン山根午前10時から、生き生きサロン徳北第7午後1時30分から、子ども移動図書館3年生。20日水曜、生き生きサロン第1午後1時30分から、図書館事業大人の文学講座3、ニコニコ相談会。21日木曜、生き生きサロン第2午後1時30分から、戸籍係窓口延長午後7時まで。22日金曜、生き生きサロン光明寺午後1時30分から。23日土曜、秋分の日。24日日曜、結婚世話焼人月齢相談会午後1時から午後3時、マイナンバーカード休日臨時相談窓口。25日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から、生き生きサロン高木午後1時30分から。26日火曜、生き生きサロン石本田午後1時30分から。27日水曜、生き生きサロン海田午後1時30分から、生き生き子育てクラブ。28日木曜、生き生きサロン大枝午前10時から、生き生きサロン泉田中午後1時30分から、心配事相談午前9時から正午。3ヶ月時9ヶ月時検診、戸籍係窓口延長午後7時までブックスタート。29日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から。10月2日月曜、生き生きサロン川内午後1時30分から、関越大文化センター休館日。3日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時30分から、子ども移動図書館 2年生4日水曜イキイキサロン太田川午後1時30分から、5日木曜イキイキサロン束の目午後1時30分から、戸籍係窓口延長午後7時まで、6日金曜イキイキサロン第4午後1時30分から、7日土曜国みっこわんぱく広場創作活動子ども司書講座ポップ作り、8日日曜少年仲間作り教室サッカー教室、9日月曜スポーツの日。
夢に向かって何事も最後までやり遂げる。菊池春人さん、建北中3年。僕の将来の夢はまだはっきりと決まっていませんが、スポーツ関係の職業に就きたいです。スポーツトレーナーのような形でスポーツに関わるのもいいなと思っています。小さい頃からスポーツをすることが好きで、最近ではスポーツ観戦も好きになりました。兄の影響で小学生の頃はソフトボールをしていたこともあって、野球観戦が特に好きです。中学校でも野球を続けたいと思っていましたが、野球部がなくなってしまったので、父が以前にプレーしていて馴染みがあるバレーボール部に入部し、部長を務めることができました。部員をまとめるのは大変でしたが、みんなが協力してくれたので助かりました。勝利を目指してチーム一丸となってプレーすることが楽しいので、高校に入学してもバレーを続けていきたいです。今は高校入試に向け受験勉強を頑張っています。他にはスポーツをする上で重要な怪我をした時の対応や処置の仕方も自分なりに勉強しています。プレーだけでなく、そこに関係するいろいろな知識を身につけたいと思っています。将来は誰からも頼られる存在になりたいです。与えられた仕事やすべてのことに対して最後まで投げ出さず、やり遂げられる大人になれるよう努力していきたいです。写真。バレーボール部に所属していた菊池春人さん。中学校から始めたバレーボールですが、努力を続け部長を任せられるまでに上達しました。何事も諦めず継続して挑戦することの大切さを教わりました。説明。菊池春人さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第26回。夏、夕暮れ、盆踊り。徳江観音様の境内、テントの中にまで雨が吹き込む。でも実行委員たちは慌てない。淡々と雨への対応をしながら、焼きそば、フランクフルトを焼く、かき氷の準備をする、飲み物もしっかり冷やす。必ず雨は上がる、4年ぶりの盆踊りは観光するぞ、との思いが伝わってくる。小学生が、社会人2年目の子が小太鼓を打つ。勉強を続けながら農業を継いだ大学生。この日のために帰ってきた子たちが太鼓を鳴らす。バチの持ち方、打ち方、間合いを手取り足取り教わった子たちが、堂々と師匠たちと共演してる。浴衣姿の女性たちも顔を出してくれる。気持ちがほんわかする。小坂地区、雨で一日順延。子供を連れて帰省した人たちがたくさんいる。小坂のじいじばあばはきっと孫にデレデレ。こちらも小坂の人たちのどうしても開催したいとの思いが伝わる温かい盆踊り。踊りの輪が途切れない。それに宇宙街道小坂塾があったり、新達33観音霊場の復元寺が残っていたりする土地柄なのか、お接待が上手。本当に和やか。 このほか北海道で国見の桃を PR する日と重なって参加できなかったけど、大木戸の七夕祭り、商工会の夏祭りも盛り上がったと聞く。よかったな。二つの盆踊りに参加して、踊り方、笛や太鼓の調子が微妙に違うことにびっくり。同じ町なのに、代々伝承されてる地区の色があるんだなと感心。そして何より、少しずつ以前の暮らしが戻ってること。これが嬉しい。引き地誠。盆踊り会場で太鼓を打っている皆さんの様子を捉えた写真。引き地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。これで、声の広報国見9月号ナンバー602を終わります。記事の内容についてのお問い合わせは、電話024-585-2111へどうぞ。お聞き終わりになりました CD は3週間以内にご返送願います。